それでは今日も賛美を持ってデボーションの時間を始めていきましょう。今日は主と共に歩むを賛美いたしましょう。主と共に歩む、その楽しさよ。主の御たまいし、御跡をたどる。一足、主にすがりて、絶えず、我は進ま。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝します。今日もこうして私たちが共に集まって、主よ、共に御言葉の恵みに預かることができることを感謝いたします。どうか心を開き、主よ、あなたの御言葉をまっすぐに語っていただくことができる。そしてあなたの御言葉をしっかりとこう自分のものとして受け取り、実践していくことができるように。愛する主よ、あなたが今日も一つ一つ語ってください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、出エジプト記25章、1節から22節。お読みします。主はモーセに告げて仰せられた。私に奉納物を捧げるように、イスラエル人に告げよ。すべて心から進んで捧げる人から私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、灰色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料。エポデや胸当てにはめ込むしまめ脳や宝石。彼らが私のために聖所を作るなら、私は彼らの中に住む。幕屋の方と幕屋のすべての用具の方と、私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。アカシア材の箱を作らなければならない。長さは2キビと半、幅は1キビと半、高さは1キビと半。これに純金をかぶせる。それはその内側と外側とにかぶせなければならない。その周りには金の飾り縁を作る。箱のために4つの金の缶を鋳造し、それをその四隅の基部に取り付ける。一方の側に2つの缶を、他方の側に他の二つの缶を取り付ける。アカシア材で棒を作り、それを金でかぶせる。その棒は箱を担ぐために、箱の両側にある缶に通す。棒は箱の缶に差し込んだままにしなければならない。抜いてはならない。私が与える里子をその箱に収める。また、純金の贖いの蓋を作る。長さは2キビと半、幅は1キビと半。土で打って作った2つの金のケルビムを、贖いの蓋の両端に作る。1つのケルブは一方の端に、他のケルブは他方の端に作る。キルビムを贖いの蓋の一部として、それを両端に作らなければならない。ケルビムの翼を上の方に押し広げ、その翼で贖いの蓋を覆うようにする。互いに向き合って、キルビムの顔が贖いの蓋に向かうようにしなければならない。その贖いの蓋を箱の上に乗せる。箱の中には私が与える里子を収めなければならない。私はそこであなたと会見し、その贖いの蓋の上から、すなわち証の箱の上の二つの間から、イスラエル人についてあなたに命じることごとくをあなたに語ろう。アーメン。それでは内容のまとめを読みします。主はモーセに受けてよい奉納物について告げられています。 そして幕屋の聖女とその器具について、まず契約の箱の詳細な寸法、材料、作り方を告げられています。それではまず一番最初に心に留まった箇所、一番最初に主から語られた箇所を中心に黙想していく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますでしょうか。
はい、私は8節から、イスラエル人が主のために聖女を作るならば、私は彼らの中に住むと約束してくださっており、そして22節ではそのモーセに対して、そのイスラエル人のことについて神様が語られるその場所として、その証の箱の贖いの蓋の上、そこから主が語ってくださるという約束を与えられて、本当に主がイスラエルのためにこの幕や、そして証の箱を通して臨んでくださり、語り続けてくださるという、そういう約束があるなというふうに思わされました。あと、10節で、その証の箱のサイズ、寸法が書かれてあるんですけれども、長さが110センチ、約110センチ、高さと幅が約66センチということで、なんか私がイメージしていたよりもだいぶ小さいんですけれども、でそういったところにも主が望んでくださる方だなというふうに思わされました。以上です。
はい、私も重なるところがありますけれど、9節のところで、幕屋と幕屋のすべての備品、その備品に至るまで、細かいところまで私があなたに示す方と全く同じように作らなければならない、寸法がちょっとでもずれてはいけないという、この精巧なものを作らなければいけないということと、よくこの今日のところには3節や11、12、17、18と 金や純金、また金の飾り縁、金の冠という金のケルビム、金というものが捧げ物の中でも最高のものとして記されているなということを思わされました。以上です。
はい、私は3節から8節のところで、主は私たちが喜んで捧げる捧げ物を用いて教会を立て上げられるお方なんだなという、まあ、そのところに目が留まったことと、それから後半の部分で、まずこの契約の箱をの作り方が記されているのを見て、こう幕屋の中でも一番先にこの箱のについて語られているのを見たときに、主の宮の中で一番核となるものがこの、まあ、御言葉であり、また贖いであるのかなというふうに思い、そこの部分に目が留まりました。以上です。
私はですね、16節と21節で、私の与える聖しをその箱に収めるというふうに書いてあるんですけれども、主の聖女の中心にあるこの契約の箱の中身というのが主の聖しであるということを、中心にこの主の教え、主の聖しを据えなければならないというところについて、語っていただいています。それでは、続けて成長の時間を持っていきましょう。三位一体なる主がどのようなお方であるのか、またどのような勧めや教えやそういったものが語られているのか、また示された罪や避けるべき行動などが語られていないか、御言葉をもう一度読みながら主に語っていただく時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は 父なる神様についてですが、先ほどの8節と22節のところで、聖女、神様がイスラエルの民に作るように、いる設計図までしっかり準備されて、そして、また神様が民にイスラエル、モーセに語る場所も話されて、その私たちと神様はコミュニケーションを捉えることを望んでおられるお方だなというふうに思わされました。そしてそのための具体的な道もその場所も準備してくださっているということが示されました。あと10節から15節のところで、神様はその民と交流するためのこのコミュニケーションの取られ、望まれるその場所を作られるように指示されるんですけれども、神様は偉大なお方で大きなお方なんですが、意外と小さい、まあ、10節にあるように証の箱で、またその証の箱にはその担ぐための棒も通されると、そういったことを細かに書かれてあって、それは本当にこの民に対して配慮だなというふうに思わされました。以上です。
はい。今日は特に8節、9節と17節以降のところが一番心に思われました。聖女である私たちがどのぐらいこの主の定められた形と本当に同じになっているかということを主がおっしゃっておられるなというふうに思います。特にまず8節9節のところでは、その主の定められた通りにこの全く同じように聖女を作るように命じられていて、その中に住まわれるお方であるということを、これが私たちの主ご自身の命令です。そして10節以降のところを見ると、この主の住まいのために金や純金という最高のもので契約の発行やそれに関わる器具というのは作られなければいけないということを命じられていて、幕屋の材料としてはいろんなものがありますけれど、特にこの契約の箱に関しては、金や純金という最高のもので作らなければいけないということ。以上です。
はい。私は2節のところから模範として捧げるべきところに捧げる、まあ、本当に一番ふさわしい場所に捧げる喜びというのをこの民に示していかなければいけないということを模範として学びました。出エジプトの36章に、このイスラエルの人たちがもう喜んで捧げに来て、もう溢れて溢れて断らなければいけないほど、捧げる喜びで捧げに来たというふうに書かれていますけれども、まあ、その前には、アロンとこの民が金の格子を作ってしまうような出来事も起こるんですけど、本当はこう捧げたい思いが人々のうちにはあって、主はそれを正しい場所に捧げるようにちゃんと命じておられるんだなということを教えられました。リーダーがきちんと主のために、この幕屋建設のために捧げるように告げる、そのことを主は命じておられるんだなと、民が迷わないようにする必要があるんだなということを教えられました。以上です。
それでは続けて、今日の時間を今日語られた御言葉を具体的に今日どのように実践していくことができるのか、またこれからの日々にどのように適応していったらいいのか、主に祈り求め黙想する時間を持ちましょう。それでは準備のできた方から分かち合いをお願いできますか。
はい、私は最近なんかいろいろ忙しくて、朝 基本的に朝出勤の時、電車乗ってる時に聖書を読んで、また黙想の時間を持つんですけれども、それをちょっとまあ連絡、メールのやり取りする時間にちょっと最近変えてしまって、まあ、今日のデボーション箇所で、でちゃんとこの使徒交わり、また礼拝を捧げる場所をしっかりと定めていくということを示されたので、あの、ちょっとこの、おろそかになっている、言葉の時間、そして祈りの時間を、それの明日の時間ですね。そしてもう一度回復させ、はい、しっかりとそれを通しての交わりがしていこうと、決めました。以上です。
はい。私はまず、9節のところを通して、私があなたに示す方と全く同じように作らなければいけないという、そういう御言葉は、自分の使命が十分果たされているかどうかというふうに問われたと思いました。もう一度、自分の使命を考えながら、ずれているところを悔い改め、また、聖霊に、燃やされる、そういう奉仕ができるように、減り下って祈ろうと思いました。また、22節にあるように、御言葉がどれだけ大切にされなければいけないかということを教えられ、それに十字架の血潮が箱を落として語られるというところから、いつもその御言葉を宝のように大切に思い、暗唱すること、また、御霊の言葉、十字架の血潮のついた言葉、抽象的ですけれど、そういう言葉を語れるように祈ろうと思わされました。以上です。
はい、私は捧ぐべきところに捧ぐ祝福、本当の祝福のあるところに捧ぐべきなんだということをきちんと皆さんにお伝えしていくことが大切だということを教えられました。こちらの方で街道を建てたいと思ってるんですけども、特別そのための献金の呼びかけをしたことはなくって、なかったんですけども、もう少しきちんと主がどのようなビジョンを持って建てようとしておられるのか、またそのビジョンのために、どんなものを建てる必要があるのかなど、きちんと共有しながら、また本当に捧げる喜びっていうのを伝えていきたいなというふうに適応しました。以上です。
はい、私は言葉を心の内に据えるということから、その日主が語ってくださった朝ディボーションで語られた御言葉をどのようにしたら一日しっかりこう申し続けて、その一日の頭とすることができるのかということを黙想していたんですけれども、やっぱりこう途中から全く意識をしなくなってしまうので、とりあえず一つこうやっぱり一番自分がいつも言葉を据えておこうかというところから今日ちょっといろいろ試してみようかなと、主と、そんなことを語り合っておりました。とりあえずスマホの、まあ、中継に持ってくるところからとりあえず今日はやってみようかなと思っています。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、感謝いたします。今日もこうしてあなたがあなたの御言葉を語ってくださったことを心から感謝いたします。愛する主よ、どうか今日の一日もあなたが共にいてくださり、あなたがこの御言葉を持って主よ、この道の光とし、足の灯火とし、この一日もすべてあなたの御心をしっかりと掴んで過ごしていくことができるように助けてください。愛する主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、 あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。